今日の日はこんなんいただいて、こんなお花をめでて、楽しむ日なんやなというような感じ、季節ごとにいろいろあるというのは幸せだなと思うんですが、この方はいかがでしょう。今日の私のお相手でございます。
京都府建築士会、放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、畑さんはまあ男性なんで桃の節句ってあんまり関係なかったですかね。
うちは姉がいてたので、やっぱり3月3日はあのおひな皿並べたりですね、やっぱりあの甘酒、白酒ですかね、は、飲めるということで、それだけは楽しみですよね。
それだけは楽しみで、なんか華やいだ雰囲気があって、お友達がたくさん集まったりとかってことなかったですか。
そうですね、やっぱり小さい時は行事ということでね、きちきちっとやってましたしね。やっぱひな祭りは女の、あのうちの近所がね、女系家族が多くて、女の人のお姉ちゃん連中がたくさんあったので、やっぱり花祭り、あのひな祭りの日は結構賑やかでしたね。
そうなんですかね、そういうのもやっぱりあの四季折々の季節が日本にはあってということなんでしょうけれど、
そうですね、
それがちょっと今年はなんか暖冬とかで、
そうですね、もう3月でもう4月並みぐらいの、
そのぐらいですよね。今日もあったかいですしね、うちの家でももう桜満開になってますから今
ですよ、
ちょっとびっくりなんですが、皆さんはまあそういう暖冬ということもありますが、今日はひな祭り、どんな風に楽しまれるのか、ゆっくりね、季節味わっていただけたらいいかなというふうに思います。京都人町出会いもこの後も30分間お付き合いください。最初のコーナーはただいま参上のコーナーです。今月3月は実はあの東本願寺さんが工事をしてはるというの、前通らはって気がつかはった方、あるいは中に入って、何してはるんやろうと思わはった方いらっしゃるかもしれませんが、あれ一体何してはるんやろうと平たく言うとね、で、どんなふうなことが、中で行われているのか、ちょっと詳しく聞きたいなと思いまして、1ヶ月間にわたって東本願寺からいろんな方にお越しいただいてお話を伺おうということになりました。そこでまず今日は1回目ということで、東本願寺からお越しいただきましたのが、ご紹介させていただきますと、あの宗祖親鸞聖人750回ご縁起本部事務室というのがあるそうで、そこから、延沢義康さんと近松忠さんのお二人にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日私あのお名刺を頂戴いたしました、お二人から、東本願寺さんの本名をしっかりあの知ることができました。東本願寺さんっていうのはこれは愛称なんですか。
いや、まあ東本願寺でいいです。
あ、いいです。
大丈夫です。はい、大丈夫です。
あの、一応、あの、正しいお名前言っておきました。これは、なんて言うんですか。
これ、信州大谷派宗務省ですね。
あ、そうなんですか。それをまあ私たちは親しみを込めて東本願寺さん言って言わせてもらってるわけですね。
そうですね、あの法人の事務所と、法人の事務所の名前がその名前ということで。
あ、そうなんですか。
はい、お寺の名前は東本願寺で、
はい、はい。で、それで今工事って言うとあかんのかな、修復工事なんですかね、やってあるんですよね。
はい、やってますね。
これはいつから始まってるんですか、修復工事っていうのは。
実際に修復に着手したのが今から3年前、
2004
年3月に。ちょっと皆さん通られる方は分かると思うんですが、あの大きな白い、まあハリボテのような建物、体育館の倉庫のようなもの、大きい体育館みたいな、あの素屋根というものを作るのに、まあ、実は着手してます。でそれが1年間かかって、でその後その東本願寺の特に今修復しているのが、まあ、御栄堂という建物なんですが、
御栄堂、これはどういう建物なんでしょうか。
もともと東本願寺を、まあ、開いた人、東本願寺というのは浄土真宗というところのお寺なので、まあ、そのお寺を開いた宗祖と言ってますが、まあ、鎌倉時代の親鸞という方がですね、まあ、います。でその方の木像を安置するということで護衛ですね。
護衛ね、はい、はいはい、
その木像護衛を安置するお堂ということから、まあ、護衛堂というふうに呼ばれてます。で、まあ、その親鸞という人が750年前に亡くなられて、その750年経つということを逆に 記念してですね、まあ、大きな法要が務められるんですが、まあ、その法要の記念事業としてですね、今修復に着手しているということです。
あ、これ修復ということは、まあ、だんだんこう傷んできてるということなんですけど、どれぐらいごとに修復してはるんですか？
実際に今の御影堂という建物が建てられたのが、まあ、今から約110年前1895年、なかなかイメージつかないと思いますが、うん、明治28年の時にですね、まあ、建てられてます。で、100年経つとどうしてもその瓦葺きの部分に傷みが見えてきたりですね、あと伝統的にその木造の修復の周期というのが100年に1回ぐらい、まあ、瓦を吹き替えて、
うん、
でそれはメンテナンス処置としてですね、はい、やって300年に1回ぐらいはその建物の軸組みを支える、まあ、木造を取り替えながら、まあ、長く長くこう使っていくというような建物が、まあ、木造の、まあ、特徴だと思うんですけど、
延沢さん見てきたようには100年に1回とか300年に1回って言われても、
はい、歳で
なんか聞いてるしかないですが、
はい、
やっぱりそれは分かってることなんですか？そういう周期でこう修理していってはるっていうのが、はいはい、
まあ、日本で一番最古の、まあ、木造と言われているのが、まあ、奈良の法隆寺、あれ1300年ぐらい前の建物と言われておりますが、まあ、そういう昔1000年ぐらい前の建物がどういう形で現代まで伝わってきてるのかということを、やっぱりまあ文化庁とか、まあ、そういうところを中心にですね、まあ、検証してます。でさ、まあ、そういう形をこう見ていくと、どうやら300年に1回はその解体修理という位置づけで、その悪くなった木をもう取り替えるという大規模な修理で、その300年に1回という部分に合わせて、まあ、木部に要は雨水が浸透するとどうしてもその木っていうのはダメになってしまうので、まあ、瓦、一番表面にある瓦を吹き替えて長く長く持たせていくというような伝統的な、まあ、修復のサイクルがあるようです。
ね、300年前の建物を修復しようと思ったら、
はい、
300年前に使われていたなんか技術とか、
はいは
い、いろいろありますよね、はい、そういうところも分かってないといけないってことになるんですかね。
そうでしょうね。
全く同じように修復ってどうなんやろうっていうのが、その全く前と同じように新品買ったらあかんもんなんか、それとも、まあ、今300年経っていろんな、まあ、いった素材もできてれば、
はいはい、
なんか技術もあるやろうし、
はいはい、ありますね、
それを入れてもいいもんなんか、
はい、
どうなんですか？その
今うちの東本願寺の御影堂というところでやってる修復については、やっぱり伝統的な工法はやっぱり伝統的なものとして残すべきところと、まあ、特に最近言われている地震に対する、まあ、耐震性能と、
はいはい、
まあ、いうようなところで、実際にその木造の力をやっぱり長く保つためにどんな工夫ができるのかっていうのは、まあ、当時あった木工技術あるいはその伝統的な工法っていうのを残しながら、まあ、取り外せる基本的にはその建物に影響を与えないぐらいで、うん、まあ、取り外せるような、まあ、そんな形で、難しいことを言うと可逆性とかっていうらしいんですけど、
うん、
元に戻せると復元できるっていうようなことのを、まあ、念頭に置いて新しいその技術みたいなものを付加していく、そういうことはまあやれます。で、その特徴的なのが今うちでやってる耐震補強工事というようなもので、
耐震補強工事、
はい、珍しいんですけど、まあ、木っていうのは木造っていうのはものすごいこう地震に対する抵抗力がないっていうようなこともまあ言われてたんですけど、
うんうん、
まあ、せっかくだから今回いろんなことをやってみようということで、まあ、京都大学の防災研究所と連携する形で、まあ、耐震の調査というのをしたんですね、
うん、
であんな大きい、まあ、建物大きいといっても、まあ、御影堂という建物は実は高さが背が38メートルで横の幅が76メートル、
うん、
奥行きが58メートルと、まあ、実は東大寺の大仏殿をしのいで世界最大の木造と、まあ、言われてます。でどうしてもやっぱそういう大きい伽藍を、まあ、どこで維持してるかっていうと、やっぱり一番軸になる柱とか梁とか、まあ、そういう部分なんですけど、まあ、そういう柱とか梁とかそういったものがどういう地震が起きた時にどういう揺れ方をするのかということを、まあ、解析しようということで、まあ、振動台要は簡単に言えば
揺らすための台、
はい、ミニチュアを作ってですね、
うんうんうん、
それを実験で揺らしてみたりとか、でその揺れ方を、まあ、大学の方で研究してどんな揺れ方特性があるかっていうようなことを、まあ、調べたりして、実際にこれから耐震補強工事をやっていこうと。
へー。
でその一つのすごいポイントが、まあ、今までは地震 に地震をこう跳ね返すような、あの強さっていうものをまあ求めてきたんですけど、木がもともと持ってる特性っつって、まああの復元力特性といって、こうしなやかさとか粘り強さとか、
あの祇園祭りの時の鉾でもそうですよね、はい、なんかこうギシギシ揺れるしとかって言いますもんね、
あとは木と木がこう組まれてる、まあ、継ぎ手とかそういう部分で、まあ、めり込むことによって地震力を、まあ、吸収拡散してくれるような、まあ、そういうものを耐震要素として捉えて、あのそこの持ってる力、もともと持ってる木の特性とか特質を、まあ、助長させるような形でなんとか地震力に抵抗できないかと、うまくこう受け流すことができないかということで、耐震補強工事これからやるんですけど、まあ一つがはしご錠張りといって、これはまああの畑さんもちょっとご存知って言ってましたけど、町屋なんかでもまあ応用できるような、まあそういった耐震補強の器具ですね。それとか実は瓦で不採用になった、あの今回瓦の吹き方があの空吹き工法といって、もともとは瓦の下地に吹き土を使ってたんですけど、その吹き土が今回使わなくなったので、
土はなんか重なるとか言いますもんね。
はい、で、その吹き土がなくなったことですごい屋根荷重も軽くなって、重量軽減で建物の、も強くなるんですが、今度は使わない吹き土をリサイクルして今度土壁にしようとかですね、まあ、そんな取り組みも実はやってるんですね。
面白い、はい、いやそして300年前の土が今度リサイクルされて、はい、壁になるかもしれない。
そうですね、護衛堂をまた長く持たせるためのものになっていくと。
究極のリサイクルですね、はい、
まあ、工夫の仕方とか目の付けどころで、もともとこう捨てようと思ってたものでも実はそういう効能があるっていうこととか、まあ、そういうこともいろいろこう検討研究しながらですね、今修復っていうのはやってます。
あ、はい、まあ、ちょっと今ね、延沢さんがその耐震補強のね、やり方をちょっと概要をちょっとお話しいただいたんですけれども、まあちょっとあまりにも大きなのでね、建物なんでイメージできないと思うんですけれども、やっていることの補強方法としてはね、京町屋で今我々でもやっているようなやり方と全く同じなんですね。それでここで東本願寺さんで使われているような、その言われたようなはしご状のフレームとかも京町屋の方で技術としては持ち込まれていますしね、かなり結構その大きさは全く違いますけれども、やるようなその補強行為としてはもう全く理屈とすれば同じなんですよね。そういうことで、その、まあ、京町屋なんか補強された時も、まあ、護衛堂でもこういう技術は使われたんだなと思っていただければ、ちょっと親近感が湧くのかなと思いますね。
はい、わかりました。まだまだお話続きますが、一曲お聞きいただきましょう。ザ・ブランドニュー・ヘビーズで、ミッドナイト・アット・ザ・オアシス。
の、 あのデフォルメっていうイメージは湧きますよ。
さて代わってのコーナーはただいま三条、また同じコーナーでした。すいません。今日はですね、ずっと東本願寺の方お二人にお越しいただいてお話を続けようということになっているんですが、今延澤さんにどんな、ね、東本願寺さん改修工事、はい、修復工事をしてはるんかというのを聞きました、はいはい、で聞いてて、あ、なるほど、その東本願寺さんで使ってはるような技術も、はい、一般の小さなね私たちの住まいのようなところにも応用できるんやという話聞いて、いや私はパッと思いついたんが、はい、その F1 だったんですよ。あの F1 でね、あのピットに入らんかって済むようにものすごい燃費こううまいこと、はい、走れるようにしてありますよね、はい、でそれとかタイヤ変えへんようにするために、はい、あの技術が開発されてて、それが一般車に応用されてっていうようなことがあったのひらめいて、あ、そういうのと同じようなことがその建物においても行われてるんかと思って ね、はい、聞いてたんですけどね、はい、これそしたらあの私らのお家で使われてるっていうか生まれたようなその技術もまた大きな建物に使ったらどうなるのかっていうようなところもこう
そうですね、されてたりするんですか。まあ実験そのね言われてる先ほどその揺らす実験なんかでも、うんうん、その小さいエリアでね、うんうん、あのやったことをそういう拡大していろいろ膨らまして考えていきありますので、うん、まあそれの往復でしょうね。
そうですね、
なるほど、はい。そして今度はちょっと近松さんの方にお話を伺っていきたいんですけれども、はい、300年前に1回は修復してはるんですよね。
そうですね、まあ、東本願寺は今の土地にできましたのが1602年なんです、
はい、
400年ちょっと前ですね。本願寺はもともと一つだったんですけども1602年に今のところに東本願寺ができまして、まあ、便宜上東西方角でですね2つ言うようになったんですけども、だいたい今の東本願寺の境内400年で、まあ、4回焼けてますんで。
あ、4回焼けてるんですか。
4回焼けてるんですね。で今の建物は、4回目の焼失の後に明治時代にできてますんで、はい、まあ、今の建物に限ってはまあだいたい100年ですので、はい、まあ、そういうサイクルで、まあ、最初の大きな修復のサイクルなのかなということですね。
あ、はい、なるほど。京都は大火でね町がこう焼失されるというのが繰り返されてますので、やっぱりその時の火事とか、はい、そういうことなんですか。
そうですね、最初の火事がですね天明の大火といいまして、1788年のことなんですけども、はい、この時二条城の本丸御殿とかも焼けまして、多分今までの京都の歴史で一番大きな火災ですね。
あ、
でまあそれが1回目で、2回目3回目もまあ近隣も全部含めての火事ですけども、4回目もかなり有名で、
うん、
蛤御門の変という幕末の動乱ですね、はいはい、1864年元治元年ですけども、その時に焼けてるんですね、まあ、全部その焼けた当時の記録とかも、
うん、
残ってますので、
うん、
そういうものを追っかけながら、まあ、私の方は歴史調査の方の担当を主にしてますので、まあ、そういう昔の資料を、まあ、ほじくって、まあ、今の修復とかに役立てる、あるいは、まあ、今のお堂がどうして出来上がってきたのかとか、
うんうん、
まあ、そういうふうな話を、まあ、資料を調べながら構築していくという仕事をしてるんですけども、
はい、いやそのね明治 その再建された、はい、修復された時っていうのはまだ言うても人もそんなにやったやろ、うん、いやどうやってあれ作ったというかできていったんですかね。
まあ、本当におっしゃるように江戸時代とそんなにむちゃくちゃ変わんないんですよね、
うん、
ただ鉄道はできてるんですよ。
ああそうかそうか。
神戸と京都の間だけ日本の旅客用鉄道としては2番目ですよね、
はい、
1番目が新橋横浜ですんで、
うんうん、
その次にできた鉄道を使って例えば木材とか石材を神戸から運んできたりとか、
うん、
そういう技術も使ってですね、今のこの前閉店しました近鉄さんのあたりも、
はいはい、
昔は東本願寺の土地やったんで、
あ
そこに工場を作りまして、
ええ、
で京都駅のちょっと西側ぐらいから専用の線路を引っ張ってきて、
お
でそこでずっと汽車でずっと往復させてですね、
うん、
でまあ資材を持ってくるということをしてるんですね。
京都駅近くてよかったですね。
よかったですね本当に。
いや最初京都駅ってあの場所と違うはずだったんでしょ、できる予定がね。
もうちょっと違うとこだったら、
ね、違うとこで、うん、そうそう、みんななんか反対されてあの場所になった、うん、いう時近くてよかったわ。いや
結果的にありがたかったなという話、
ね、
はい、
うんうんうん、
でそういう最新技術を使いつつも船で運んでくるんですけど、はい、船は昔ながらのあの戦国船みたいな船で、
高瀬船ですか？
いやまあもうちょっと大きいかな。それであの例えばあの新潟の方から木を持ってきましょうって話になったら、今だとなんかなんとなく陸を通ってくるイメージあるじゃないですか。でもその当時の記録見ると港を出て能登半島の外ずっと延々その何ヶ月もかけて松江沖をずっと通って関門海峡から瀬戸内海とで神戸港あるいは大阪港っていうそういうルートをたどってるっていう、全部記録残ってるんですね。もう間には遭難海難事故もいっぱいありますし、もう一個一個契約書を交わして船のなんていうんですか、船頭さんっていうんですか、まあ、そういう船主さんと一隻一隻契約書を結んで、全部昔の契約書も残ってるので、
じゃあその部材も全国から集められてきたと。
そうですね、大体記録では青森、山形、秋田あたりが北で、うん、まあ、南は本当に宮崎、鹿児島ぐらいまで調査行ったっていう記録残ってますね。
あ、はい、いや、あの部材だってね、あの北の方に言ったら植生しているものとね、木と南の方では質が違うじゃないですか。
違いますね、やっぱり、はい、
そういうのを上手に組み合わせてるってことなんですかね。
そうですね、あのやっぱり材種によって全然違いますので、うんうん、まあ、松なんかだとあの粘り気が強いですけども、まあ、グネグネ曲がってる木が多いので、うんうんうん、屋根裏に使うと。そしたら、まあ、あのさっき言ってましたそのたくさんの瓦ですよね、まあ、そういうものを、まあ、あの支えるのにふさわしいだろうと。で見た目にまっすぐしてる欅とか、まあ、あのヒノキなんかは、まあ、あの人が見れるところに使いましょうとか選んでますよね。まあ、同じ欅でも山形の方に生えてる欅は、まあ、あの成長が遅いですから、うん、やっぱ硬くなるんですね。で宮崎の方だとやっぱりこう、うん、高温多湿で育ちは早いんですけども、やっぱ柔らかいので
年輪の幅が違うわけですね。
みたいですね。でそういうのもなんか場所に応じて変えてるというふうなことらしいですね。
物、うん、もそうやけど人も大変ですね。これ
人の記録も大変ですね。
どれぐらいの人が関わってるんですかね。
大工さんの延べ人数でだいたい170-180万人、200万人弱ですかね。
は？
延べ人数ですけど。ちょっと待って、
200万人延べで関わってるわけですか。
であと大工さん以外の、あのいろんな手伝いの人も合わせたら、まあ、大体300万人以上ですね。
そういう方どこから来られたんですか。
一番の記録では本当北海道からも来てますし、あの九州からもたくさん来てますね。
もちろんその京都に来たらもうそれ携わってる間ずっと何年間も京都にいるとかっていうことになるんじゃないですかね。
そうですね、まあ、今でも京都 あの東本願寺の周りはあのちっちゃい旅館がいっぱいあると思うんですけど、はい、まあ、そういうところはもともと地名がついてる旅館多いんですよね、
うんうん、
でそれはそこの人が集まってみんなでお金出し合ってそこに旅館というか作って、でそういう人たちはそこにずっと泊まり込みで
投入したはった。
で、あの近鉄の あのあったところの工場に毎朝通って、で帰って、でまああのみんなで勉強するわけですよね。せっかく来てるので大工の勉強しましょうということで、みんなで図面を写したりとか、みんな筆で図面描きますんで、昔の人
は。あ、はいはい、
もう考えられないですけど、もうそういうものも全部いろいろ記録されてますんで、生活の実態とかもあるんですね。工場の中にあの風呂があったりとか。
あ、そうなんだ。
風呂当番とか防災当番が決まってるんですよ。全部注意書きが残ってまして、
共同生活が行われてるわけですね。はあ、でもそういう大きな建物を作る時っていうのは、まあ、300年前にしろ、その、まあ、明治だから100年ちょっと前ですけれども、その時でもそこでこうまた新しい技術が生まれたりとか、知恵と工夫が全国から人が集まることによって生まれてきたりとかってあったんでしょうね。
そうですね、やっぱり修復という今のですね、うん、仕事を通していきますと、まあ、昔のこともやっぱり一生懸命勉強しないといけないわけですね、うん、でそういうところからいろんな技術もそうだし、人の動きもそうだし、
うん、
まあ、そういうところからその人の思いみたいなものもやっぱり見えてくるんですね、
うん、
やっぱりほんで 今工事に携わっている人の姿を見ててもやっぱりそういうものを感じるんですね。そういう熱意とか、やっぱり、まあ、道具とか技術もやっぱり最新のものを今でもそうだし集めてますし、うん、やっぱり昔からやっぱりそういうものが集まってくるんですけど、うん、やっぱりこのおっしゃったようなその人の思いとかね、そういう流れみたいな、うん、そういうものが逆になんか今の建築を作り上げていく一番強い要素なのかなっていうのはやっぱり調査を通じてやっぱり行間から見えるもんっていうんですかね、はい、そういうのありますね。やっぱり
そういう記録が残ってるっていうのもすごいことですね。
そうですね、あの要焼けてますんで何も残ってないと、よくあの4回焼けてるということで、まあ、日出し本願寺とか言われるんですけど出してないんですよ、大体もらってますんで、
ね、そうですよね。
これはあの申し上げたいですけど、4回のうちあの自分だけ日出ししたのは1回だけなんで、
日もらいですよね、
本当はもう名前変えようかな、やるのことないんですけど、
はい、はあ、そうなんですか、はい、いや、あの全国から多分ね集まってこられて、その東本願寺修復に関わられた方っていうのはやっぱり昔のことを思ったらもう村を背負ってね頑張ってきやー言うてなんか送り出されたん違うやろかとかなんか想像してしまいますね。
そうですね、まあ、あのおっしゃる通りだと思いますね。本当にみんな家帰っても実家に帰ってもやっぱり村一番の大工で頑張られたっていう記録もありますんで、はい、
そうなってくるとその今回行われているね修復にもいろんな人のいろんな思いが集まってて、
そうですね、はい、そういう今働いてる人たちもその100年前の人たちの思いをちゃんと受け継いでやってるというような感じは本当に僕あの担当してても思います。
そうね、なんかこうめくった時にね、はい、畑さん出てきて、あ、これはこの時こんな風なこと考えて上手にやってあるなとかっていうのもあるんでしょうね、うん、きっとね。
やっぱりね、こういう大きなね事業にあの、まあ、我々建築をね携わってるんですけれども、こういうことに参加できてね、完成したと。で、自分が死んでもその孫その孫ずっと家に残っていくもんじゃないですか、こういうものというのはね、うんうんうん、だからものすごくその自分の中に一つ大きな自信がまずできるというのと、あれは俺はこれに携わったんやというね、すごくあの自慢にもなりますし、あの自信にもつながりますし ね、
そうですよ ね、 ね、
大きなことやと思います。そういう周期の100年に1回に当たってるというのがね、ものすごく羨ましい話なんですよ ね、
ね、あの建築士会の皆さんもね、うん、あの東本願寺で見学会ありますよとかっていうふうなお知らせが流れると参加されたりしてますけれども、ね、うん、次回はあのじゃあ職人さんに来ていただいて、はい、どんな話が聞けるのかっていうところでね、また期待をさせていただきたいと思います、はい、今日お越しいただきました東本願寺から延澤義康さんと近松忠さん、お二方でございました、近松さんは、今日のゲストということで、はい、延澤さんまた来週も来てくださりそうですね、はい、またよろしくお願いいたします、はい、それでは京都人待ち出会いも今日はこの辺でお別れです、また来週お楽しみに。さよなら。
さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。